本日の聖書箇所を朗読したいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書19章の1節から7節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の201ページの箇所です。新約聖書ヨハネの福音書19章1節から7節を読みします。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。そこでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。以上です。それでは、本日のメッセージをこの人を見よと題して、岡田先生に、取り次いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。今日招いていただいてありがとうございます。今日と来週の日曜日、2回今月お付き合いさせていただきます。最初に、神様の御言葉を聞く前に、簡単に祈りたいと思いますので、皆さん心を合わせて主の前に、祈りましょう。天の父の神様、今朝またあなたの御前にこうして兄弟姉妹と共に集いました。最初から最後までこの礼拝、あなたのおられる前で私たちが心を開き、正直に私たちの今ある場所についてあなたから知恵や、導きを賜りますように、どうぞ私たちの心を本当幼子のように柔らかくしてください。あなたが語ってくださる言葉を私たちが日々の生活の中で生かしていくことができますように、それによってあなたがくださっている祝福が一つも無駄になることがなく、私たちがその祝福を受け取り、さらにいろんな人たちに分かち合っていくことができますように、貧しき祈りを主イエスの名前と祈ります。アーメン。今日読んでいただいた、ヨハネによる福音書、19章の1節から7節まで読んでいただきました。とっても有名な、場所で、主が捕らえられてですね、イエス様が捕らえられて、ピラトの前に連れて行かれて、そしてピラトが、群衆たちにですね、この人だと有罪か無罪か決める前に、群衆たちに出してですね、この人を見よというふうにピラトが、イエス様を、群衆に示す、下りですね。そして十字架につけようと言った人たちが、私たちには律法がある、自分を神の子としたんだから、死んで当然だというふうに、言う人たちがおりました。これを今私たちの生活でどう読むかということなんですけれども、皆様の中で何人かの方はご存知かもしれません。ここの説教団に立たれる人たち、一人一人の牧師さんたちは、もちろん、一人一人が皆さんそうなんですけれども、それぞれ与えられた個人的な体験や、職場や、家族や、いろんなところからの体験で神様の言葉を聞いて、そしてその中でいろいろとそうですね、私たちが神様がどういうふうに私たちの生活で語ってくれるかということを分かち合うということは牧師も例外ではないと思います。ですから私もこの箇所を読むときに、私が今与えられている生活の場、あるいは職場でこの御言葉を聞いたということをですね、皆さんにちょっと分かち合いたいと思います。それでこの教会に数人の方はご存知だと思うんですけれども、私は月曜日から金曜日まで マンハッタンの、訪問看護のですね、大きな組織でビジティングナースサービスオブニューヨークというのがあるんですけれども、それのホスピス緩和ケアに属しておりまして、そこでチャップレンをしております。チャップレンというとちょっと宗教的な響きがあるので、スピリチュアルケアカウンセラーというふうにですね言われて、そして、まあ毎日朝から夕方までですね、ホスピスの患者さんを自宅に訪問する日々を送っています。ホスピスの患者さんというのは、余命が6ヶ月ないと言われている人たちです。がんは 60%、 あとの 40% は心臓病とかですね、いろいろ高齢とかですね、いろんな、状況で、まあ6ヶ月ないと言われて暮らしている人たちが日々一生懸命生きている姿を私見せられているわけですね。でその中でですね、まず、患者さんがホスピスに入ってこられるときに、まず、うちではペインコントロールと言いますけれども、まず痛みを48時間以内に、抑えるということが一番大切になってきます。ですけれども、痛みというのは簡単ではありませんで、痛みがあるからアスピリン、タノとかですね、もう激しい痛みの場合はモルヒネとかですね、オキシコドンとかですね、いろんな、薬が出てきますけれども、そういう薬で痛みを抑えようとするときに、薬が多すぎるとですね、眠っちゃいますよね。ですから、どれだけの痛みに耐えられて、そしてどれだけ意識を保たせるかというその中間点というのは人人によって違いまして、で、どういうふうな日々の生活の質を求めるかによって異なってきますんで、とっても難しい問題になってきます。痛みということにちょっと注目したいんですね。今日、ここの聖書の箇所でピラトがこの人を見よと言われているんですけれども、簡単にこう聖書を読むと、この人を見よってどういうこと？クリスチャンがここを読むときに、この人を見よ、イエス・キリストを見よってことって、イエス・キリストを見るってどういうことでしょうか？この人を見よ、この人だよっていうふうにピラトは言われてるんですけれども、イエス様をこう見せられてですね、この人見なさいっていう時に、あ、イエス様を見せられて、イエス様でしょ、英語で言うとレコグニションですね、そういうことでしょうか。ここがとっても深いところだと思うんですね。この人の何を今日私たちは見るのか。そしてこれは一つ痛みということに関わっているんです。ホスピスの患者さんも、80代まで、あるいはもう本当90代まで、本当にいろんなことを通してですね、生きてこられた患者さんが、本当共通して言うのは、実際自分が亡くなっていくって分かった時に、いかに自分がこの一番人生の最後の部分に対して準備ができていなかったかということが分かるって言います。それから、またいろんな患者さんが言うのは、あれもできなくなった、これもできなくなったって、できたことができなくなったという時に、動けない、体が動けない時に、自分が役立たずみたいに感じる。だから生きててもしょうがないんじゃないか。役立たず。で、その時に私たちがよく話すのは、この社会で、どれだけ私たちがそのアクションですね、そのアクティビティによって評価されるかということをもう一回、考えてみるんですね、患者さんたちと。例えばあの人の方がすごいいっぱい仕事してるよねとかですね、それからこの人はこれもこれもこれもしてきたよねとかですね、あるいは今これができるかな、これもできるかなって、できること、してきたこと、この行動ですね、そして何かものを作り出す、そういうことによって私たちは本当この社会で評価されます。では例えばそういうふうに弱くなってしまった人たち、あるいは認知症を患って会話をすることもできなかった人たち、そういう人たちの価値はどうなるんでしょうか。で、本人たちは私は価値ないって言っちゃうんですけれども、本当にその人たちにおられることは価値がないんでしょうか。で、その時に私が訪問を通してこういう人たち、動けなくなった人たちから教えられるのは、それでもこの人たちはいろんな関係や絆の中で生かされているということですね。で、その時にこの方が今寝たっきりになっても、この方と私の関係は何なんだろうって感じるときに、とってもそこには深いものがあるように思うんです。人に頼ること、 人に迷惑をかけずに自分で何もできる、何もかもできるということを私たちは大きな価値を置きます。ですから人に頼ったり周りの人に助けを求めなければいけないということをとっても難しく感じます。ですけれども、数日前もある患者さんと話してたんですけど、もう80代の患者さんですけれども、その本当に物を頼みたくない、人に物を頼みたくないっていう患者さんに、でも役立たず、その時に、いやでもあなたの体験は、あなたはあなたの体験の専門家だから、だから助け、何が助けになって何が助けにならないかということもあなたにしかわからない、でむしろあなたは先生なんじゃないか、先生になれるんじゃないかっていう話になったんですね。これとっても面白いディスカッションになりました。息子さんもおられたんですけれども、本当に少しずつ体が動かなくなってきている、でできないできないというフォーカスがですね、今度は視点が変わって、いやその助けを求める時にもそこに私が教えることができるものがあるんじゃないか、そういう話になりました。痛みということはとっても深いです。そして私は今朝、そのいろんな側面を持ったこのイエス様が、この法廷に立たされて、この人を見よというふうにプレゼンテーションされるときに、まず彼の痛みということにちょっと注目したいと思うんですね。今朝例えばイエス様を見よというのをですね、ちょっと書き換えてですね、痛みを見よというふうに言ってみたらどうでしょう。今日イエス様は例えばですね、新約聖書が書かれる前に、クリスチャンは全員ユダヤ人でしたけれども、イスラエルあたりの、パレスチナあたりに住んでいたユダヤ人でしたけれども、まだ新約聖書が書かれるですね、いろいろパウロとかいろんな人がこうヨハネとかいろんな人がこう福音書とか手紙を書いた以前にですね、イエス様が亡くなって天に上げられて、そしてイエス様に従っていく人たちが村から村へ回っていた、その頃には新約聖書なんていうのはありませんでした。でその時に彼らが聖書として持っていたのは、ユダヤ人として持っていたヘブル語ので書かれた、今私たちが持っている旧約聖書と言われる、ここに入っているいろいろな書物を彼らが持っていたんですけれども、その中で例えばイザヤ書というのがあります。でイザヤ書の中では、例えば悲しみの人という、下りがですね、イザヤ書の53章に出てきます。でそれは、この古代の原始教会のクリスチャンにとっては、このイザヤ書も福音書みたいな感じでですね、このイエス様のことがこの旧約聖書すべてに書かれているっていうふうに聖書を読んでいたんですけれども、例えばこれは一つの例です。イザヤ書の53章に出てくるこの、彼の傷によって私たちは癒されるとかですね、彼は、ほふり場に連れられる羊のように連れて行かれたとかですね、そういう十字架を予言するような言葉が53章にいろいろ書かれております。でそこでそういうふうに連れて行かれて十字架にかけられる、そういう傷を持って痛むという人のことを悲しみの人と書いてあるんですね。ある意味でイエス様は悲しみをよく知っている人だったと思うんです。そしてこの悲しみをよく知っている人がどうして十字架にかからなければいけないのか、あるいはこの今日読んでいただいた聖書の場所ではこれが有罪か無罪かという話なんですけれども、これを私が見聞きしている今の生活の場に置き換えて言うとですね、私たちはこの社会で強くあれ、もっとプロダクティブに、アクティブにという、こういう社会に生きていてですね、例えば弱くなるとか病気になるとか死ぬとか、そういう縁起でもないこと言わんでくれよ。とっても暗い話じゃないかというふうに避けます。というのはもちろん一人、命を持った人間あるいはまあ動物のこの自然界の中で、私たちは生き延びようっていうサバイバルインスティンクトって、そういう本能ありますから、もちろんそういう病むとか弱くなるとかですね、そういうことを避けますもちろん。ですけれども人間として、弱さを持っていない人は誰もいないんです。傷を持っていない人は誰もいないんです。で今何か病気を、医者に診断されていないかもしれない。ですけれども 100% 健康ですって言い切れる人はいません。っていうのは健康って何だろうって考えるときに、健やかさというときに心の中もすべてもう平安に満ち満ちてですね、もう満足で全く不満もなく、そしてすべて周りの人と調和を持ってこう人間関係を保ち、 そして全ての人に尊敬され、全ての人を愛し、全ての人を許し、全ての人に分け与えという、そういうですね、人はいますでしょうか。でまさにイエス様はそういう人だったと思うんですね。で本当にそのイエス様のように生きる、あるいはもう身を捨てて他者に自分の命を明け渡してですね、そして特に傷ついたり弱ったり、そして弱さや傷のゆえに社会にある意味で有罪とみなされて、社会の中に入れてもらえなかった人たちのところへ主が出てってですね、一つのリンク、つながりを作った。それを今日イエス様は私たちともにもそのリンクを持てるように、私たちがそのリンクを持てるようにイエス様が働きかけられている。そのリンクですね、何と言いますかね、例えば、先ほど言いました、その暗い話やめてくれよというふうに、その影を忌み嫌う、あるいは影を恥じるというのは、あたかもですね、私たちは日向の部分、自分にある日向の部分だけで生きているみたいなんです。ですけれども地球も月も日向の部分もあれば影の部分もあります。私たちは私たちの中にある、一人一人の中にある人にも言えない、あるいは自分自身にも隠している恥ずかしい部分、あるいは弱いなっていうふうな傷ついているような部分を、私たちはどういうふうに扱っているでしょうか。その時にその部分に対して私たちは有罪である、死ぬべきであるというふうに除外してしまっているでしょうか。それともそれも私の一部である、そしてそれは責めるとか裁くということではなくて、私の中にある一部として優しさを持って受け入れてですね、癒されたいという気持ちに変える、それが十字架を通して、あの痛々しい十字架を通して新しい命に免れようとしている神様の導きではないでしょうか。そういうふうに思うんです。ですからまず自分自身の中にある傷や影の部分、恥ずかしい部分、そこを今朝皆さんと、本当に皆さんの中でですね、日向もいいけれども影も自分の中にある一部だというふうにですね、ちょっと皆さんに今朝考えてほしいんです。それは例えばイエス様が私たちにこういうふうな人間の生き方、人としての生き方の中に祝福があるよというふうに、神様が人の形でイエス様という形で私たちに示してくださったというふうにクリスチャンは信じています。その場合にはどういうふうな生き方というふうにイエス様をちゃんと見つめなきゃいけないんですね。で見つめるときに、例えばヘブル人への手紙の5章の2節には、神様、このイエス様はですね、弱さを身に負ったから弱さにある人を思いやることができるとかですね、あるいは、テサロニケの手紙の、第一テサロニケの3章の3節には、私たちはカンナに会うように定められている、辛いことや苦しいことなんかそれもある、そういうふうに定められているけれども、動揺する人がないように励まし合う、そのために召されている。試練があるかもしれないけど、試練を受けながら試練にあるものを励ますことができるように召されている。あるいはコリント人への、第二コリントの1章の一番最初、私の好きな場所ですけれども、3節から5節に、あるのは、私たちは、どんな患難にあるときにも、その患難にあるときに主から受けた慰めもある、そしてそれはどんな患難にある人も、私たちが主から受けた慰めをもって、どんな患難にある人たちも慰めることができるようにされるためである。それは患難が私たちに満ち溢れているように、神様の慰め、キリストの慰めも私たちのうちに溢れるようになるためであるというふうに言われています。この痛みと慰めの共存、これはどうしてこういうことになっているのか、本当に不思議ですけれども、やっぱり辛いことは誰にでもあります。クリスチャンになったら辛いことが全部なくなるということじゃなくて、神様は私たちの辛さを全部こう吐き去ってしまわれるお方ではなくて、辛くても苦しくても、あるいは恥ずかしいことがあってもですね、傷ついても、そこから同じように傷のある人、弱みのある人に、私たちがいただく神様の慰めを持って慰めることができるように、 理解できるようにされる、むしろ慰める人、悲しみの人にされていくというのが私たちのクリスチャンの一つのゴールだと思うんですね。今私はゴールって言いましたけれども、これも教会史の中ではでもいろいろちょっと誤謬がありまして、私たちはクリスチャンとして完璧にならなきゃいけないという時にですね、この完璧という、完全になりなさいというのがマタイによる福音書にありますけれども、完全になりなさいというのは全く過ちのない、誤謬のない、そういう完璧さになれって言ってるんじゃないんですね。その新約聖書の元のギリシャ語テロスっていうギリシャ語があるんですけれども、その意味はその意味での完璧だって、全部日向だっていう意味の完璧じゃなくてですね、ゴールが定まっているという意味があるんですね。ですから何かゴールなしにですね、なんか一生懸命自分を責めて、ああ良くなれないな、いいクリスチャンなれないなって言ってる、そういう努力のことを言ってるんじゃなくてですね、もう神様に私たちの影も恥ずかしいところも失敗も全てを知られて、そのままで日向も影も含んで愛されている私たちが、少しでもそのイエス様の十字架の傷、そしてその中にある慰めに預かることができるように、照準を定める、ゴールを定める。ゴールは辛さがなくなることではない、傷をなくすことではない。その時にゴールというのは、傷ついた人たち、あるいは弱い人たち、病にある人たち、そういう人たちに本当にリンク、つながりを持って、その絆の中で私たちがいただいている主の慰めを届けることができるような人とされていく。それは私たちが負っている辛さや試練があるからこそできることです。ですから影も大切にしなきゃいけません。そしてそれを恥じるのではなく、正直に神様に明け渡して、そしてどうしたらいいですか、これをどういうふうに用いたらいいですかというのをこれからも聞いていきたいと思います。八木重吉という詩人がおります。この人の貫く光という詩を先日友人に送られました。これをちょっと読みますね。これはヨハネによる福音書の一章の一番最初に、初めに光があったという場所がありますけど、それを八木重吉がこういうふうに書き換えたんです。初めに光がありました。光は悲しかったのです。光はありとあらゆるものを貫いて流れました。あらゆるものに息を与えました。人間の心も光の中に生まれました。いつまでもいつまでも悲しかれと祝われながら。悲しみというのは辛いことです。悲しまず喜ぼうと思います。そして聖書も確かに私たちにいつも喜んでいなさいって言っています。それは悲しみの中にあっても人とつながれる喜び、そして神様に慰めていただける喜び、その慰めは自分のためだけの慰めではなくて、私に託された慰め、それを周りの人たちに分かち合う機会をいただく喜び、いつも喜んでいなさい、確かにその通りだと思います。私たちがどんな目にあっても、どんなに失敗しても、どんなに成功しても、私たちをこっちが上だこっちが下だと言わずにですね、全てを本当に永遠に深く深く愛してくださる主の慰めを私たちはしっかり心に受け止めて、そして生活の中でどんなに小さいと思われるところでも真心を込めて周りの人たちに分かち合っていくときに、その時にそのゴールですね、テロス、私たちは祝福、神様の祝福の中に生きていると確信を持って喜んでいいのだと思います。祈ります。神様、あなたが十字架上で見せてくださった痛々しい傷、十字架上であなたが身動きできなくなって、そして本当に血を流されたあの傷、その傷を通してあなたは新しい命へのプロセスを示されました。私たちの中には、まだ癒されない傷がいろいろあります。私たちはなるべく傷つけまいとしますけれども、知らずに人を傷つけてしまったり、知らずに人に傷つけられたりを繰り返しています。ですけれども、あなたが目を覚ましていなさいとおっしゃったように、傷を 簡単な痛み止めでなくしてしまうのではなくって、本当にその傷から私たちがあなたとのつながり、そして周りの人たちとのつながりに目を開かれて、慰める者、悲しみの人、そういう人と人とつながるような人間になっていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。牧師さんを探しているこの、高穂の教会のために祈ります。これからもあなたが、祝福を持って、一人一人の信仰を強めてくださいますように、貧しき祈りを主イエスの御名によって祈ります。アーメン。